あとちょっと話前後しますけど、あの小鳥の歌から人の言葉へって岡野谷和夫さんの本知ってます？これはですね、鳥 の, あの声を分析、マルコフ仮定って言って、あのある羅列があると必ずこの言葉が出るみたいな、なんか癖のようなものをこう調べていくと、小鳥の歌には文法性があるというのを調べて、で彼の説は、人間も、言葉っていうのは意味が最初にあるんじゃなくて、音の規則性みたいなものが最初にあって、そこから意味が発生してきたみたいな説なんですけども、ということは、例えば万葉集を喋るだけでもひょっとすると通じるかもよ、あの意味は通じないけども小鳥の歌として通じるかもしれないという気がちょっとさっきした。50分までだっけ、
60まででしたっけ、
え、どうします？あと音楽、音楽が通じるだろうか。例えばモーツァルト、まあ、逆に言うと、要するに彼らに通じる音楽ってのはどうやって作ったらいいか、ある前提を考えて、ヌンがこういう人たちだったらこういう音楽が通じるだろうという仮説を立てるとしたら、どういうことが考えられる？
ドベマン式に行くとさ、音楽というものでないものだって音楽に感じるかもしれない、ね、
そう、
例えばその岩崎君が本業でやってるお医者の世界で心臓の音がとても好きだったりね、ね、血管特毒が好きだったりさ、
そもそも音楽って何？
いい質問ですね。音楽って何？音が楽しい、
それはたまたま音波が、音波だから音楽って、
ね、あんたたちさ、モーツァルトってなんでこんなに好かれるの？これ、
分かん、
私モーツァルトって音楽かなって思う。他のは音楽な気がする。でもモーツァルトは、
まあ、音
楽じゃないんじゃないかなって直感的に思うんだけど。なんかもうちょっとこう、
モーツァルト神話的なのはあるよね。モーツァルトは何かにいいみたいな。
あ、あの牛がよく乳出すとかでしょ。
そうそうそう、
じゃなくてさ、モーツァルトってなんかもうちょっとこの、
僕はモーツァルトは端的に言うと気違いだと。
それはさ、そうなんだよ。そうなんだけど、
だから好きは好かれる。
なんかモーツァルトに限らないと思うんですけど、あのバッハ以降の平均率とかができて、うん、音の感覚っていうのはドとドシャープ、レとレシャープとか、ね、うん、均等に取られるようになるんですか、うん、バッハとかモーツァルトってそういうのすごいきちんと守ってるんですよね、
うんうん、
だからおそらくなんか全然その日本の音楽とか最近の現代音楽とかと違って、すごいなんか論理、数字の論理をなんか音波っていうか音で表現した
な
気がします。
かえってその変な感覚とか、うん、感情とか情緒じゃなくて、実はとてもこうロジックっていうか、ま、間合いをきっちり取ってるっていうのかな、間とか間合いを、う
ん、いや
間違わないで、
うん、まあそうか、そういう平均率っていうのはだから結構キーポイントですよね。平均率通じるだろうか、うん、てか宇宙汎用、汎用だろうか。あの平均率ってさ、
何、
あ、ごめんね、すごいごめんね、
そう
12個に区切るんですよ、
なんで 12？ まあいいや、
まあこれ C だとすると、これ G なんで、だからまあこれどうだっつうと、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドなんだけども、でもまあ要するに鍵盤の、うん、で、これに対してこれってのはすごい響く、これ物理的にこれをもう、こうだって、だけどここら辺の音っていうのは、ちょっとずつ、この均等の割合からするとずれてるの、本当は、ね、うん。だけどもそれを全部均等にしてやると、この関係がこの関係にもなる。ということは、とてもこう、うまくこう、なんていうのかな、等価な、あの等価、等価に交換可能な世界可能なのだから、非常に面白い機関がここから生まれる、うるみたいな。だから少しずつごまかしてやると、平均率っていうのは音楽の豊かになるっていう原理を発見して、あるところから作ったと思うので、これは多分、C と G の関係っていうのは、
周波数でいうと、うん、これが C だとすると G はこういうなるんですよ。で C の1オクターブ上というのはこうなんだけども、うん、G というのはこの3つ半あの 1.5 倍の波長という要するに物理的な割と法則なので C と G の関係は多分宇宙人にも分かる。だけど C と D の関係というのは共通すると分かんないかもしれない。もっと違う間があったかもしれないし、だけどもこういうふうにやるとものすごく多様なことができるっていう発見のもとに、うん、バッハあたりから低金利が非常にこう使われる。でそれがこうどんどんいろんな組織が出てきて、で西洋音楽が発展してきて、であるところであのだんだんなんていうかなやれることが尽きてきた。でその中で12個の音を均等に1回ずつ使う音列を作ってそれをうまく組み合わせてやるとあの面白い音楽ができるよっていうことをシェンベルが発見して、で12音楽とか聞いてるんだけども、これなんかかなり宇宙的な感じがするよ、12音この使う発想自体とか。だから12音楽は何が分かるかっていうのを一つで、あの12音楽って分かります？
聞いたことある。さ法律専門なのにそっちも
あなんか、サークルでピアノをやってまして、それでなんか音楽の歴史についてのなんか演奏会みたいなのをやったんですよ。でなんか時代がずっとバッハの時代から、もともとはなんか教会音楽とかがあったんですけど、バッハの時代に平均律とかができて音楽っていうのがそれなんかすごい論理的なものになってきたんですけど、なんかだんだんとどのあたりかルビュッシュとかあのあたりでちょっとなんか崩れてきて不協和音っていうのが出てきてみたいな、そういう歴史をちょっとやったんで、
聞くのも好き、
聞くのはあんまりうまくないですよね。聞くのは結構好き。
これはねウェーブルンってシェンブルクと同じウィーン楽派、新ウィーン楽派っていうの中の一人なんだけども、これのピアノ曲なんだけど、これ非常に単純な12音の原理で作れてる。もう楽譜見るとあのこれで作った音列をひっくり返したり逆にしたりしたっていうのを貼っ付けてるだけなの。でこれってさ何ていうかな、人間の直感的なあの心地よさからちょっと外れたところにありますよね。だけどこれが美しいと思う感性を訓練することができるというか、
さっきの小原さんの HDR 画像を撮ってるとそれに慣れてくる、自分が慣れた感性になってくる。
だからヌっていうのは12音変均律を均等に1回ずつやるのが好きだと仮定して、ヌ形術を作ったのが12音技法であるっていう言い方が可能だと思う。そうすると12音技法みたいなものをヌを媒介にして僕ら作ることができるなという話だよね。